始まりました。映画の話したすぎるラジオ第240回になります。この番組は大阪で映画トークバイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、初めにちょっとお知らせありまして、この回配信が12月入ったタイミングになるんですけれども、今年もですね2025年の年間ベストの投票を募りたいと思っております。はい、2025年の公開あるいは配信の作品から1作品だけ選んでお送りいただけたらと思っております。はい、でもしよかったらコメントも添えて送っていただけたらと思うんですけれども、締め切りが12月25日中に投票いただけたらと思っております。はい、また我々の年間ベストと含めてこの番組としての2025年ベスト映画を決めれたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、はい、では近況の話入っていきたいと思います。マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、映画自体は結構いろいろ見に行ったんですけども、あの果てしなきスカーレットとかブルーボーイ事件とか、あとスプリングスティーン孤独のハイウェイとか、まあいろいろ見ていたんですけども、まあ、僕はちょっとその中でもあのブラックフォン2が話したくて、
うん、あのほうほうほう、
ブラックフォン2、あのなんていうんですかね、いい映画なんですよねみたいな
、
いい映画っていうか、やっぱりそもそもまずブラックフォン前作、うん、めちゃくちゃ面白かったじゃないですか。
めちゃ良かったです。
まあそことはちょっと、まあホラーではあるんですけど、ちょっと趣向がまあ少し変わったかなって感じではあるんですけども、でもやっぱなんか演出というかいいし、やっぱり登場するあのイーサン・ホーク演じる殺人鬼ですよね。もうなんかあいつ の存在感がねすごくいいっていうことに尽きるなというふうに思いました。はい、まあ、今回、まあ、ちょストーリー的には、まあ、あの若干前作のネタバレみたいになっちゃいますけども、続編、今回の続編はイーサン・ホーク演じる殺人鬼が怨霊となって出てきますと。
はい、ああ、なるほど。
っていう感じなんですよ。はい、で、その主人公だった少年がもう、今は結構もう立派な青年になって、妹の方も、あの、予知夢というか、見れた妹がいたと思うんですけど、まあ彼女も、まあちゃんと成長して、ティーンエイジャーになってっていう感じなんですけど、まあ、もう本当にまあ、肉しく思っているわけですよ。イーサン・ホークからすると。うん。まあそんな、まあイーサン・ホークがですね、まあ、復讐をしてやるぞみたいな感じで舞い戻ってくるというか、そう、まあただの暴力野郎だったわけですけど、なんだかんだ怨霊として残るまでにはいろんな人に業を背負わせている男であったっていうことがまあ分かるという感じなんですけども、うん、でまあ今回はあのまあ直接今度妹の方ですね、予知夢を見れるにも牙を向けようとするみたいな話になってくるって感じなんですよね。はい、でまずね、やっぱそのイーサン・ホーク演じる殺人鬼なんですけど、あの、こいつすごくいいなって思ったところがありまして、怨霊になったわけなんですけど、襲い方がやっぱり暴力しかない男だったっていうところがすごく良くて、怨霊とかになってるので、なんかいわゆるこう、超自然的な能力というか、まあスーパーナチュラル的な怪現象みたいな起こすみたいなことをするのかなって思ったんですけど、あの、目の前に現れたらもう、ちゃんと斧を持って、夢の中の概念としての斧を持って、相手に襲いかかってくると。そう。あの、こいつ死んでも卑近な暴力でしかやってこないんだなっていうあたりに、こいつなりの美学と言いますか。まあ、美学というか想像力のなさなのかもしれませんが、うん。なんかね、そこにね、こだわってるとこすごくいいなと思いまして、なんかそれだけで結構こいつやるじゃんと。
うん、
謎に僕は壺に入ってしまったというか、感じになってしまって、ちょっともうこのキャラのことはよりいい存在だなというふうに思えたというのが、はい。もう、この映画を見て良かった理由の一つですね。はい、うん、もう、いいですよ。もう、暴力しかやらないみたいな。幽霊になっても君は暴力なんだねみたいな。うん。もうその存在感がすごくまず良かったっていうのがまあ一個と、あと演出がすごく良くて、夢のシーン、まあその妹が夢を見ているシーンがあるんですけど、 で、まあ、夢の中でも入り込んじゃって、なんかちょっと無遊病みたいになってるんですよね。いわゆる。で、夢を見てる時に、ルックがフィルム調になるんですよ。
うん、
もうまずその、まあ、フィルムの質感がまずいいっていうのもあるし、で、そっからシームレスにちょっと無遊病みたいになっちゃってるので、そこから、おい、起きろ、起きろって、こう、主人公というか、まあ、お兄ちゃんに揺さぶりかけられると、いわゆる普通の、こう、デジタルな画面に戻っていくみたいな、シームレスにっていう。まず、これがいいですよねっていうのがあって、またフィルムの質感とプラスの編集の畳みかけ感とかもすごく良くて、いや、まず、もうこれがまずかっこいいじゃんっていうのが一つと、あと、まあ、長回しで、ある公衆電話みたいなところ、結構何回も出てくる場所があるんですけど、まあ、そこにこう、死者からの電話がかかってくるんですけど、あの、ま、前作と同様にですね。はい。まあ、それを撮ると、まあ、それ、周り一面、雪、あの、雪原というか、もう真っ白な銀世界みたいな感じなんですけど、こう画面がこうぐるっと回って、カメラがぐるっと回っていくと、その白い雪景色の中にポツンと、謎の人影みというか、出てきてみたいなのが、こう、ポツン、ポツンと出てきてみたいなのが、もうまずそこかっこよすぎるでしょ、みたいな。もう演出としてこう、ゾワッとするというか、そういう気の利いた演出がね、しっかりと行き届いていて、本当にいいホラー映画だな、というふうに思ったという感じでした。はい。
まあ、あの、前作、我々結構好きやったじゃないですか。
は
い。で、まあ、ただ、よくできた1だったから、あ、2あるんか、みたいな思いはあったんですよ。そもそも。あいつ死なんかったっけみたいな。死んだやつ出てくんのかよって思ってたんですけど、よく考えたらこの世界そもそも幽霊おったわと思って。
そう
そもそも。そこは別に全然おかしくないなと思ったんですけど。まあ、話聞いてて思い出してたのは、エルム街の悪夢を思い出してたんですけど、はい、あれももともとくっそ下水殺人鬼だったのが、まあ、フレディとして蘇って、うん、まあ、そもそも名前フレディだったか。まあ、その、怪異として蘇って、夢の中で人殺ししていくって話で、まあ、その、エルム街の悪夢の1を2でやったみたいな感じなんかなってちょっと思ったりしたんですけど、
うんうん、
まあ、ゲスさも共通してるなと思って。
そうですね。はい、確かに。まあ、でもなんか、フレディってもうちょっとこう、自分のその能力というか、はい、ちょっとちゃんと超自然的なというか、
そうなんですよね。
使ってくるじゃないですか。うん、イーサンホークは違いますよ。もう暴力でしかないですよ。もう、偉い、偉いですね、みたいな。なので、まあ、あと、まあ、フレディとかも近いんですけど、まあ、今回もちょっとやっぱりスティーブン・キング味のあるものにはなってるので、やっぱ近いのは、まあ、あと、あれですよね。ペニー・ワイズですよね。で、まあ、見ていくと本当に途中からね、ペニー・ワイズっぽくなると言いますか、顛末がですね、はい。
おぉ。おあ、そういう、はいはいはい。
っていうね、のがありますので、そういう意味でもちょっと近いというか、感じがするんですよね。うん。けど、まあ、ペニーワイズはもう本当に、まあ、超自然的な存在っていう感じでしたけど、イーサン・ホークは違いますからね。もう血肉の通った暴力をするだけの男という。
はいはいはい。
血肉通わなくなっても暴力は残るんだ。
そう。暴力しかしないんですよねっていう。
はいはいはい。
すごいですよね。なんか、こだわってんなっていう。うん、
いや、僕、ペニーワイズって、子供がいなくなることへの恐怖そのものの概念みたいな感じで見てるというか、うんうんうん、イットっていう話自体がそういうものとして見てたんですよね。
うんうん、
やっぱりそのペニーワイズ自体は、超常的なものとしてあるから、まあ、ある種の概念みたいな、象徴みたいなものとして見てたりはしてたんですけど、ブラックホーンのあいつってもう、なんていうか、ただの一犯罪者の範疇を超えれないから、なんか、それがまあ、いいとこでもありますよね、このシリーズの。
うんうんうん、
そうなんですよね。
いい意味で地に足ついてる感じというかね。
うん。そうなんですよ。うん。その存在感がもう好きですという感じですね。はい。まあ、もちろんその主人公側の話ももちろん素晴らしいんですけどね。
うん、
まあ、その、やっぱり、まあ、ものすごいトラウマ。をまあ植え付けられてるので、まあそことのまあ向き合う、まあ青年になってもまだちょっとその影にどこか怯えてもいて、どこか強がっているみたいな。それとどう乗り越えていくのかみたいな話にもなってるので、そういった意味でもすごく、ドラマもすごい見どころある映画になってたので、
うん、
ぜひ、ぜひみんな見てくれみたいな。もちでしたね。もう、うん、こいつは暴力しか振らない男なんだっていうことをね、肝に銘じて、見に行っていただけたらなと 思いますね。はい。はい。今週はこんな感じです。
はい。大石さんいかがされてました？
今週は2本見てましてですね。まず1つ目が、落下の王国 4K リマスターを見てきました。で、本当にこれ、まあ関東でやってる劇場がちょっと思ったよりも少ないっていうのもあって、ほぼほぼ劇場満席なんですよ。
うん、あ、すごいですね。
うん。僕見に行った回も多分全部売れてたかな。ってかみんなどこでこの作品知るんだろう。しかも年齢層も本当に、本当に小学生で親子で来てる層から20代、30代、50代、おそらく当時見られた方までかなり幅広くてですね。
うんうんうん、
あ、こんな映画を、そのなんかこの映画をここまで見られるというか認知があるってこと自体にまずちょっと僕びっくりしたんですけど、僕それこそ山口さんが石岡英子展のお話をされた時に初めて知ったぐらいだったので、
うんうん、
で実際見てみたんですけどね、美しすぎるおとぎ話ほんとずっとわー綺麗っていう、まあなんなら本物の世界遺産に撮ってますもんね、
うん、
いや、うん、映画ってここまでできるんだっていうのをちょっとやっぱり度肝抜かされましたし、あとはその、まあもちろんこれは言わずもがない石岡英子さんが全てこうスタイリングした衣装のアイデアというか見事さはもう、まあ、語る言葉を持たずというか、もう見れば一目瞭然でわかるという、本当になんか見てて目が楽しい映画ってこういうことだなっていうのをすごい思いながら見てました。
うん、
でそれこそお話自体はまあある種おとぎ話、本当に病院の二人のちっちゃい女の子と青年、ちょっと騎士燃料を持ったスタントマンのせい、スタントマンであった青年が、こう、まあ、彼がある種自殺をしようとして薬を取りに行かせるために女の子にこう物語を語るわけですけど、
うん、
その、この映画、なんで落下の王国、もちろん最初語り部であるスタントマンが落下するところから物語が始まるって意味で落下から始まる王国って意味でもあるんだろうなと思ってたんですけど、まさにその本作のラストですよね。で、見ててすごい不思議だったんですよ、この映画。なんか、やたら、まあ、途中、まあ、その語り部であるスタントマンの彼の精神状態もあって、物語、おとぎ話中の物語の主人、登場人物が本当、あっけなく死んでくんですよね。バタバタと。なんか不思議なぐらいあっけなく死んでくんですよ。で、まあ、もちろんそれは彼の精神状態っていうのを表してるというふうにも捉えられるような気もするんですけど、なんかラストシーンを見てすごい腑に落ちたというか、ラストシーンって、その、ハリウッド黎明期の映画のスタントシーンがこう、重ねられていくというか、短いショットで繋がって、それでエンディングを迎えていくんですよね。で、それこそこの映画の冒頭、その、語り部である主人公が、ある種事故を起こしてしまうその落下シーンっていうのは、その後劇場というか病院でその映画が公開されるシーンがあるんですけど、そこではなんならカットされてる、ほとんど映ってないんですよ。で、それ見て、あ、そういうことかって思ったのが、そのハリウッド、特に黎明期におけるそのスタントの危険さと、でもそれでもそこに映画っていうものを信じて、名もない名もなく、なんならエンドクレジットにも残らないかもしれない形でスタントをしてきたスタントマンたちへの敬意の話だったんだ、これはっていう風に結構僕は解釈していて。だからこそ、その、ハリウッドの映画であれば、死なない主人公たちっていうのが、この彼の物語の中では簡単にたやすく死んでいく。でもそういう名を残せなかった人たちを主役にした話が彼のおとぎ話だったんだっていう風に解釈すると、ああ、なるほどそういうことかっていう風に結構腑に落ちる部分があって。なんかそういう、その、まあ、落下、まあ、スタント、ある種スタントをしてきた人で、スタントマンたちへの敬意であり、感謝であり、あるいは哀悼なのかもしれないっていうふうに思うと、なんかすごいこの映画自体に込められた思いみたいなものをすごい美しい、もちろん残酷でもあるんですけどね、美しいものだなというふうに感じたので、そういう意味ですごい、もう結構ラストのそこまで見たところでちょっと泣きそうになったというか、おお、すごいもの見たなっていう感じになりました。
うん。僕もちょっと見てきたんですよ。
うんうんうん、
で、僕は、劇場公開当時に見てって、まあ、久しぶりに、一回だけ、ツタヤで借りて見てたのかな。だから、まあ人生で3回目今回見たんですよね。で、一番初めに見た時に、あれってなってたことがあって、
うんうん、
ラストで、まあその主人公のロイっていう元スタントマンの彼が、 復帰してるのかなっていう風な捉え方をしてたんですよ。え、でも、あれ復帰すんの無理じゃねってなってて、こう、うまく咀嚼できてなかったんですよ。で、もう、その見る機会も全くない映画だから、なんで復帰できたんかなみたいなのをよくわかんなかったんですよ、ずっと。で、今回見て、ようやく腑に落ちたというか、飲み込めたんですけど、これって要は、同じような人がたくさんいたっていう結論で終わってるなっていうのが、結構強烈だなと思って、あれ、だから、あの先を描いてないんですよね。彼の人生のあの先を描いてなくって、で、それって、映画には刻まれているっていう救いでもあるんですけど、でももう、名もなきものとして消費されていったっていう悲劇でもあるから、
うん、
結構ものすごい両面を持った終わり方だと思うんですよね、あれ。すごく残酷、
うん、
救いでもあるんだけど強烈に残酷でもあって、そこがなんか筋が通ってなさすぎて僕は復帰できたと解釈してたんですよね、ずっと。
そうですよね。それこそお話を聞く女の子はおそらく復帰できたと解釈していた、はいし、はい、僕はむしろその彼女って映画をこれまで見たことがないっていう設定が確かあったかと思うんですけど、はいはい、まあおそらくあの病院に初めて映画というコンテンツを触れて、はい、でその後に多分映画を見るようになったんだと思うんですよね、
はい、
時に公開年代とか全く分かんないもん映画を見たら、ロイが現役だった頃の映像を偶然見ちゃったぐらいなのかなってちょっと思っていて、それを時系列として彼女の中では復帰したんだと解釈したっていう、
うん、
そうだからまさにその残ってるっていう救いでもあり、うん、消費されてるという呪いでもありというか
、
うん、なんかその両面だと思うんですよね、あのラスト、
うんうん、だからまあそれも含めてその物語の両面性を描いてたなとは思ったんですよね、
うん、
で、
うんうんうん、
まあ、主人公のアレクサンドラにとってもロイにとっても物語っていうのは必要であったんだけど、もう二人ともものすごい過酷な人生を送ってるんで、物語がなければ救いなんてないじゃんっていうのはあるんだけど、同時にその物語もまたその残酷すぎる側面を帯びてしまっているっていう、ちょっとその良し悪しを超えちゃってるなとは思って、ちょっと改めてむちゃくちゃ嫌な話でもあるし、僕はその嫌さが改めて好きだなとは思ったんですよね。
だからこそあれだけ美しい映像というか衣装なんだろうなっていう気がして、その毒を持つ生物が鮮やかであるのと同じように、やっぱり魅力的なものっていうのはそのと同じぐらい毒性を持ってるってことだなと思うんですよ、
う
ん、あ、
うん、そういうもの、物語とは美しくもあり残酷でもある。それは物語の中ではなく、外側にその残酷性が秘められている。でも、その美しい物語は人間が生きることって必要であるっていう、その両義性が、やっぱり見事に刻まれてるなという風な感覚になったので、なんか、そういう意味でちょっとすごい映画体験をしたなっていう感覚になりましたね。
同時にすごい生命力に溢れてる作品だなと思って、描かれてることは死の匂いがプンプンしてるんだけど、ただ映画そのものからはものすごい生命力が伝わってくるんですよね、
うん、はい、そうなんですよ、そんなことできるんだっていうね、
うん、
なんですよね。だから、なんて言うんですかね、なんか生きることの複雑さっていうとすごいなんか簡単なことになっちゃうな、でも、うん、両義性だなっていう風に、だからそれを両方を捨てずに最後まで走り切ってる映画だな、まあ、てかある意味最後にそれを反転させて見せてるような気もするんですけど、
うん、
うん、なのでなんか、いやー、いい映画見たなっていう感覚はしましたね、この映画は、
うん、
はい、っていうのがラカノコクの感想なんですけど、あと、もう一作品見てて、これもほぼほぼ満席で見たんですけど、あの女性の休日っていうドキュメンタリーを見まして、でちょうどこれは50年前、1975年かなにアイスランドで起きた、まあ、デモ運動って言えばいいのかな、フェミニズムにおけるデモ運動なんですけど、そのアイスランドにいた女性の 90% 以上がある一日その勤務であったり、あるいは家庭のケアっていうところをしないで集会に集まるっていうことが実際に起こったということを描いたドキュメンタリーで、 50年前、まあ今アイスランドって多分ジェンダー指数で言うとほぼほぼ世界1位の国になってるんですけど、50年前は、まあもちろんそんなことはなかったわけですよ。もうほとんど今の日本的家父長制も、非常に当たり前のようにあったし、っていう中で、レッドストッキングっていうその、いわゆる左派的な女性活動団体っていうところがある種発端になって、まあ、ストライキをしましょうと。そういうことで自分たちが存在していることの重さであったり、あるいはその給与、男女間の給与の格差みたいなもの、あるいは評価のされなさみたいなものをおかしいでしょっていうのを、私たちがいなくなったらどうなるかっていうのを確かめてみましょうよっていうのを実際に実行したというのが女性の休日なんですけど、この映画見ててすごい政治ってこうだなっていうふうに思ったのが、最初左派団女性たちのその女性の日、国際女性デーっていうのが国連で示されて、その時にいわゆる女性活動家、まあそれは右派左派両方とも込みで集会をするっていう機会があって、そこでこれをやろうっていう話になるんですけど、その最初左派団体が掲げたのはストライキをしましょうっていうふうに言ったんです。この丸月丸日にストライキを実施したい、つまり自分たちがどのぐらいの社会における存在、家庭における存在かっていうのをしっかりとアピールしたいと、なのでストライキを実行しようって言ったんですけど、それに対して右派団体、右派的の女性団体が、いやストライキってのはあまりにも強すぎると、響きが強すぎて自分たちはそこまで参画はしたくないっていう風に、結構そこでまず揉めるっていう話が流れてくるんですよね。そこでとあるご老人がつかつかと前に出てきて、いやストライキじゃないんだって言って、デイオフ、休日なんだっていう風に言い換えることで、休日ならいいわって言って、ほぼ 90% の女性が参加できるっていう状況になってくっていう、いやー政治だなーと思いまして
すごいですね、言葉の言い換えでそれ持ってきますみたいなのって、そうよくありますよね、
うん、そうそうそうそう、でもそういうことなんだなっていうのすごいなんか腑に落ちたんですよ、うん、そのあまりにそこに政治的というか思想的な色が出てしまうと、やっぱり参加しづらい、自分の思想と反するから、でも全員が参加しないと意味がない、何か社会の運動というか社会運動があった時に、そこをどう響きの中でマイルドにしていくかっていうところ、そこのなんか落としどころみたいなところをどうするかっていうのがすごい、まあもちろん現実これも起こったことでもあるので、すごい納得したんですよねなるほどな、ストライキを休日と置き換えればそういけるのかっていうちょっと面白かったのは、まあ、基本この映画ってどちらかというとそのレッドストッキングに参画していた人たちに取材をして撮られてる、彼女たちのインタビューがメインなので、その人たち、まあ、なんで50年前、今本当に皆さんいいお年に、いいご年齢になられて、で、しかもその後結構本当にアイスランドでの女性の地位ってどんどん上がってったんですよね。女性大統領が出てきたりとか、女性政党ができたりとかっていう形で。うんうんうん、で、そんな、まあそこ、しかもそこの主要人物になっていった人たちに取材してるんですけど、その人たちがまだ新鮮に怒ってるっていう、あれはストライキだった、休日じゃねえっていう。ああ、すごいなーって思いながら、なるほどなっていう。なんかそこもちょっとこう、おかしみもありましたし、でもそれで結局実行できて、未だにこれって、まあ何年に一回というか、何かこう、女性的な、フェミニズム的な、その問題が、浮かび上がってた時に、じゃあやろうって言って結構開催されてるイベントなんですって、
うんうん、
っていうぐらいその定着したっていうところもあるし、まあ、そこから50年間継続したわけですよね、という中でやっぱり男女の格差の地位がここまで、まあもちろんアイスランドという国の特性というか、そのめちゃくちゃそのちっちゃいコミュニティなので、ネットワークとかインターネットがない頃からそういう運動が起こりやすいっていう地盤はあったんですけど、とはいえ50年かければここまでできるんだってことを結構証明してくれてる社会実験のようにも自分には思えて、そういう意味でも、ああ社会って変わるんだなーっていうのを結構実感した映画で、これも非常に良かったです。
どういう要因でアイスランドがそういう風になっていったのかっていうのはちょっと興味深いなとは聞きながら考えてたんですけど、
うんうんうん
うん、そういう女性の運動って、まあ、割とどの国でもあったと思うんですね。もちろん日本でもあったと思うんですけど、
うんうんうん、
多分そこまで抜本的な変化を生み切れていないと思うんですよね。その差がどこにあるのかなっていうのは、ちょっと興味深いなというか、まあそこに意義があるのかなって考えてたんですけど、
う
何なんだろうなっていう、まあ、ここで結論出るはずないことを今喋ってますけど。
そうですよね。いや、それ、実はこの映画の後に、その対話というか、うん、そこで来たお客さんの一部で、配給会社が確か企画してたんですけど、
うん、
話してみましょうという、この映画で思ったことをこう感想を交換しましょうみたいな会に実は参加したんですけど、そこでもやっぱり、うん、話題にはなって、でちょうどその50年前って国際女性デーが国連によって制定された日、1975年、4年、確かそのぐらいかなだと思うんですけど、その時期って日本でももちろん同じような集会はあったんですって。で、それはアメリカでもあった。で、この女性の休日っていう監督はアメリカ人の方なんですけど、でもこの日本もアメリカも両方ともその運動が結局50年間続かなかったんですよね。だからこの続く国と続かない国の要因って確かに何だろうなっていうのが非常に気になるところではあって、まあ、一つなんとなく映画見てて違いがある、相当配給会社の方も少しこう補足をされてたんで、そこも含めて考えると、そのコミュニティの密さの違いなのかなっていうのもちょっと聞いてて思ったりはして、
うんうん、
そのアイスランドってめちゃくちゃそのちっちゃいコミュニティ間での結束力が強いっていうのが言われてるんですよね、その地方都市間での、
うん、
で多分1975年ぐらいってちょうどアメリカもまあだからアメリカはもともとそうですけど、日本もこう都市化というか徐々に徐々にこう中央集権的なというか、東京とか都会都市部にこう仕事というのができてきて、そこにこう、まあ、独り身で核家族みたいな感じで出てくるっていうところで、これまであったその農村的コミュニティみたいなのが分断されていく歴史があったと思うんですよね、
うんうん、
でアイスランドはおそらくそこがちょうどよく保たれた状態で残っていたっていうことなのかなって思っていて、
うんうんうん、
でそういう中でやっぱり似たような同じような集会が起きたとしても、なかなかそれが横に広がっていかなかったっていうのはあるのかもなっていうのは、ちょっとそこで話しながらも思ったことではあるんですけどね、
う
ん、
あ
なるほど、
なるほど、
うん、
確かに国のなんというかこう発展の成長、
うんうんうん、
とちょうど多分その時期ってもうちょっとどちらかというと日本とかアメリカってちょっともう成熟、
うん、
まだ成長途中であると思うんです。まあ、ちょっといわゆる先進国的なというか、もう進みきってるからこそちょっともうそこを変えようが難しいみたいな状況だったのかもなっていう感じはちょっと今の話聞いてて思いましたね。うん。その都市化っていうことって、まあ、要は経済発展そのものじゃないですかっていう。
うんうん
まあ、ちょうどアイスランドはまだその過渡期じゃないですけど、ここからも成長していくぞみたいな段階の時に、じゃあその時に一緒にその女性の地位向上も一緒にちゃんとそこも考えて成長していきましょうみたいなことがタイミング的にできたっていうことなのかなっていう感じがすごいしましたね。話を聞いているとですけど。
なるほど、なるほど。だから、その、小規模な共同体の中では女性同士の結びつきは強かったけれども、まあ、都市化することで核家族化していくと、女性同士の結びつきはなくなるというか、その、もともとあった結びつきはなくなって、で、まあ、家族ごとの単位になった時に、じゃあ、女は家庭にみたいなのが、より強化されたみたいなのもあったりするのかな。ちょっとごめんなさい。これは推論でペラペラ喋っちゃったんでよくないんですけど。
そうですね。僕も多分推論で、おそらくこの辺は研究がされてるはずなので、はいはいはい、論文とか読んだらきっとおそらく
そうです、ね、
この比較っていうのはあるはずではあるんですけど、僕も、はい、あくまで推論の域を出ない語りではあるんですが、はい、
そうですね。
でもなんか、やっぱりこう、地盤的な違いもみたいなものもありますし、あとは、やっぱりその、まあ、そもそも社会側の需要のされ方、
うんうん、
実際その女性の休日で結構印象的だったのが、実際休日を取りますって言った時に、割とその家庭内の男性、もちろん家庭によるとは思うんですが、
うん、
は、ある程度協力的ではあったっていうのが描かれていくんですよね。社会としてはそこを受け入れないけど、でも自分の奥さんが例えば会社に子供連れてきて、今日は休日だからって言って、子供を見なきゃいけないっていうのは割と社会でやって、実際に起こった。ある程度需要がされたっていうのも前提としてあると思うんですよ。うん、運動自体が、
うんうん。
なんかやっぱりそういう、そこを受け止めるっていう地盤が多分日本にはおそらくまだない。そういう意味ではある意味、遅れてるっていうふうに表現してもいいのかもしれないんですけど、
うんうん、
部分が、まあ、当時、あるいは今現在においてもあるのかもなっていうのもちょっと思ったので、うん、なんかやっぱりこう、他国の比較というか他国の状況をその歴史を踏まえて見てみるっていうのは、 割と現代の我々がどういう風な社会に生きているっていうか、当たり前と思ってる社会がそうでもないぞってことをこう知る上で、やっぱり大きな意味があるな、ドキュメンタリーでそういう側面もあるよなっていうのをすごい感じられた作品でしたね。
うん、
うん、非常に有意義な映画鑑賞体験だったなと思ってます。
うんうんうん、なるほど、
はい、今週こんな感じです。
はい、僕は落下の王国しか見てないので、うん、まあ喋り終えたかなっていう感じなので、
うんうんうんうん、
ではこのままテーマトーク入っていきたいと思います。